Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
和音の
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ
喜びとワンダーランドへ。
はい、11月15日、はい、ということでね、
3週目です、
はい、ね、今月は、はい、あの1日からですね、5週にわたって、ね、松本隆弘さんの、はい、ゲストでお越しいただきまして、
はい、もうね、私たちは情熱をガンガン受け取っております。
そうです、
皆さんも今週も受け取ってください。
今月はね、この夜長の秋から冬にかけてのね、この夜のたっぷりな時間ね、温かいお茶とともにね、はい、ぜひ自分自身の情熱も思い出していただける1ヶ月になるんじゃないかなと、ね、はい、思っておりますので、はい、ね、今週3週目もまたね、熱く30分
ご登場いただきます、
はい、後半でね、ご登場いただきたいと思いますのでね、うん、どうぞ今日もよろしくお願いします。今日もご機嫌、愛とワンオンのジョイフルステーション、パーソナリティは魂の位置を開く喜びとメッセンジャー愛と、
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッターワンオンがお送りします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。いただきたいと思います。今夜のゲスト、アーティスト、シンガーソングライター、松本隆弘さんです。こんばんは。
こんばんは。
3週目ご登場ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、1週目から人生の遊歩道、そしてね、うん、2週目は、親の友と書いた親友という曲をお届けして、はい、今回はですね、あの先週ちょうどビジネスのね、うん、今までのこの歌のご活動につながるまでのビジネスのお話からの転機の部分をね、はい、あのお伺いしたんですけれども、うん、まあ、そのご活動されている今のこの、ね、歌の活動から広がって、うん、いろんなところで今歌ってらっしゃる中で、はい、まあ、また感じられていることとかっていうことで、うん、あのNPO の法人の方で活動のテーマソングを、ね、作っていただいたりとかもしてるんですけれども、うん、小中学生に今、ね、あの聞いていただく機会をということで、はい、全国ね、本当にいろんなところで活動されてらっしゃるんですけれども、うん、この小中学校のところに行く、ま、きっかけになられたのはどういったことがあってですか？
はい、これはですね、もともと先週かな、経営者をやって、はい、こう、まあ、女性向け の、 あの携帯サービスをやってたっていう、
赤ちゃん本舗さんのテーマソングに、
やりだした頃なんですけども、はい、その頃にね、僕は実はあの作った会社が、はい、そういう教育コンテンツを ウェブにするような、ちょっと言い方難しいな、もっと簡単に言うと、カルチャー、例えばネイルとか、そういう、まあ、カラーコーディネーターとか、そういうのをこうウェブ上でサービスを展開するような、そういう教育系のシステムの会社をやってたんですよ。で、まあ、それの宣伝でよく全国いろんな教室を回ってこういうシステムがありますっていう、まあ、その体でやってたんですね、そしたらある日あの科学と学習の学研さんの、学研に行ってるお父さんと子供がそれを聞いて、その語り口調とか、その学校でもっとやったらええんちゃうかという、そう声がけど、
オファーが
あったんですよ。
また違うところでプレゼンが生
きてきたわけですよ。そしたら学研というのは全国の、学研がまあ一番当時強かったのは高校なんですけどね、高校生に向けてその、なぜ働くかというテーマから来だしたんですよ。そしてまあ僕も当時経営者をやって、働くコンテンツの提案と歌とトークでやってましたから、それが少し響いてくれたようで、それ用の歌を作ったわけですね、で学研さんが本を出したんです、で僕のタイトルで松本隆弘の NG という本なんですけど、
NG
ネバーギブアップ、
ネバーギブアップ、
これもノーグッドではなく、そのネバーギブアップ、
諦めない、
で僕の曲って全部タイトル少しひねってる感じ人生言うほどもシャレでしょ親の友と書いて親友もシャレでしょ、NG というのもまあ、
ね、シャレ、
これからする曲も全部それなりのうんちく物を、
解説を持って
やってるんですけど、でその、本が全国の高校に配られたわけですよ。そうするとそこからオファーがうちの高校でもやってくれということで、それぐらいからねちょっとにわかに忙しくなりまして、赤ちゃん音符の曲はせなあかん、本来の経営はもちろんせなあかん、そして学校も回らないかんということで、当時の僕は本当大変でしたね。
もう忙しかったでしょうね。
夜行バス乗りまくりです、
移動で。
で当時全然伝えるの忘れてましたけど、これソニーからメジャーデビューしてるんですね、
2008年、
そう、ね、おかちゃんの言う通りの曲で、それをやらないというのもすごいね、曲の中でお母ちゃんの言うとおり でメジャーデビューして、それの番宣でこう全国行きますわな、日曜日の夕方5時6時まで、ね、例えば埼玉県におらなあかんのが次の日の朝京都におらなあかんとか、そうすると
夜行バスか
車か、どっちかですよね。それ1年ぐらいやってたんですけどね、の高校から依頼がいっぱい来て、で NG という曲当時持ってたので、それだけでは、それでガンガンやってたんですけども、やっぱりこう子どもたちにどう言えば刺さるかなと思った時に、その学研の本の中にも、こんなくだりがあるんですけども、要するに働くとは、人様にありがとうと感謝されてお礼にお金をいただくものだ、これを働くという、言葉にするとそういう、でそれを掘り下げて、ありがとうという言葉をどんどんどんどん掘り下げたような、そんなテーマだったんですね、で僕はたまたま一番感謝せなあかんのは自分の足元にあることに感謝、それは産んでくれた親だっていうようなことで、そこから広がり出したわけです、で当時出したアルバムも今見たらそうですけど、お母ちゃんの言う通りに天ヶ崎のおかんという曲とかですよ、で家族とかですね、そういう子はどっちかというともう親を思うような家族の絆的な
ですよね、
それをエッセンスに子どもたちに勉強しろ、そして将来ちゃんと働けというコンテンツが出来上がってきたんです、でその時に一曲新曲を作ろうという時にできたのが、この実はすき焼きという曲で、これはねもう実はエッセンスは遠の昔にできてまして、多分僕の弟も放送室というラジオでこれ面白おかしく喋ってたらしいです。もう人から聞いたんです、面白いよね、彼は彼でその出来事を笑いに変え、僕はそれを楽曲に変えたっていう、でこの すき焼きという曲を作った頃にね、はい、まあ、出来上がって、これ嬉しいことに石川貴彦先生がね、石川貴彦というと、22歳の別れとか、
はい、
名残雪とか、はい、こういう曲を、まあ、世に出して、うん、まあ、作られたのは伊勢正三さんですけど、まあ、これはアレンジ、ギターアレンジしたのが石川貴彦で、はい、当時フォークソング、ギターアレンジの遺憾によって売れ方が変わるって言われてた時代、それでボンとその2曲は代表曲になりましたが、その方がこの曲原曲を聴いてくださって、
はい、
これはじゃあギター入れてあげようということで、まあ、ほとんど、まあ、もうボランティアに近いようなもう形で、ギターを入れてくれたんですね。まあ、僕の思いの中ではそのまあまあ、言っちゃえばまあ古いね、僕が生まれた頃に自分のが貧乏やったから、うん、まあ、すき焼きしてくれと親にねだって、うん、親が金がなくできへんか作りにくかったっていうようなテーマの曲なんですね、言ってしまうと、だから当時事務所におった時も石川先生も、まあ、きっとこれはもう50代とか60代ぐらいの人に刺さる曲だなっていう、僕もそういうふうに思ってやってた。そしたら高校生の前でコンサートをした時に、忘れもしませんよ、ほぼ全員泣いてました。
うわ、
それもね、この頭をいかついようなこのガクラン
悪そうな、
もう悪そうなやつ
の感じが、
そいつが、そいつがね、歌いながらね、あいつ寝てんかなと思ったら違うんですよ、顔を伏せて
見
られたくないから泣いてるで、歌ってる時もね、なんかこうちょっと悪そうな5、6人がね、なんか最初手叩いて、めっちゃね、兄さん
からかう感じ、
からかうわけですよ、だんだんそのボスみたいなやつがだんだんね、おかしな感じになってだんだん落ちたもん
その表現ぶりが、
それでも古文のやつはまだ未だにカーってやってから、ボスがその古文を怒ってるんですよ、お前ちゃんと聞けと、そういうシーンが出だして、でまあ、これおかげさまでそこから、その高校から、PTA の人がたまに聞いてくれたり、これは親子で聞かなあかんやろということで、その学研から今度飛び出して、親子で聞くコンサートをやりたいという、こう流れが
世
の中に出だしまして、で家族の絆コンサートとしてやってほしいという依頼が、もうここ5、6年はもうほとんどそれですね。
嬉しいですね、
親子で聴いてほしいと。そしてこのすき焼きという曲が聴きたいからコンサートしてくれとかいう、僕にとってはもう楽曲ありきで出だした一番最初ですね。よくコンサートでも言うんですけど、僕は自分でこれは公演ライブとか、公演コンサートという名前をつけてやってるんですけども、
講演会のライブ、
そうで、まあ10年ぐらい前は当然認知もされてないですからね、公園というと公園台が置いてあって、ガラス製の水差しが置いてあって
肩苦しい、
おしぼりが置いてあって手をついてしゃべるっていうスタイルをやっぱり思ってはるわけで、そこで僕がギター持ってきて、やれ親友やりますすき焼きなんやねんその歌ってなるから、もう歌は結構ですって散々断られて、
当初はね
分かってもらえないから、で徐々に僕の中では何クソと思いながら続けて10年、ここ4、5年はもう楽曲指定で来るんですね、
反転した、
すき焼きと親友外したらもうクレームですね。
あ、そうですか。
この2曲はやって
必須
やってくれないともう怒るでみたいな
期待されてるんだよ、
ね、そのために読んだよ、ね、そうですね、まあ、僕にとってもおかげさまでこのすき焼きという曲が、まあ、一番もう読んでもらえてる今があって、で3年ぐらい前ですかね、母がね、まあ、たまたま尼崎近くでコンサートがあった時にそんな話をね、僕意外やったのはね、うちのおかんはその尼崎のおかんとかお母ちゃんの言う通りはね大好きなんですよ、その、まあ、破天荒な元気なおかんをテーマにした曲、すき焼きという曲はどちらかというとちょっとこう母が反省するようなちょっとこう悪いことをしたっていう思いがある曲なので、お母ちゃんあの曲あんまり好きちゃうねってこう聞いた時にね、 すごいこう僕の中では複雑な思いが未だにこうもう僕が中学生の時にやらかした母との物語なんですけどね、それを未だにこう思ってる母、複雑な思いと、そうか、僕にとってはすごいこう聴いてほしい曲だと勝手に思ってたら、よくよく考えたらそうなんだなと思って、こういろんな思い出というかね、これを引き下げた曲に今はなってまして、この11月もまあ40件ぐらいコンサートありますけど、あのこの曲はまあ外せない。日頃はいつもあのスクリーンに漫画を出しながらですね、
映像
してる曲なんですけど、ぜひこの曲は聴いてもらって、また感想も聞きたいので、この段階でちょっとフルで聴いてもらえたら嬉しいなと思います。
それではご紹介をよろしくお願いいたします。
これは中学1年生の時に、この食べ物、すき焼きという食べ物で母とやらかした出来事です。聴いてください。
親戚が集まり、昔話に花が咲く。母がそういえばとある話を切り出した。笑い話にしないといけないから、少しはにかみながらすき焼きの話をした。鶏肉のすき焼きの話、中学生の頃育ち盛りの僕は、友達からすき焼きなるものの話を聞き、急いで家に帰り、母に今日の夕食は絶対にすき焼きにしてと言い放った。すき焼き、すき焼きとはしゃいだ。よっしゃわかったと母は言った。夕食は思い通りすき焼きだった。と白滝ネギ、そして鶏肉。僕は怒った、泣きながら、これはすき焼き違う、こんなもん食えるかって母を睨み、僕は少しとぼけて、仕方ないよ、鶏肉は鶏肉いなんて笑わせて、面白話で終わろうとしたけれど、少し聞きたくなった。母はなぜ覚えていたのか、この鶏肉のすき焼きの話。母が覚えていたわけは、母は僕に本当のすき焼きを食べさせたくて、あげたくて、あげたくて、あげたくて、でもお金が足りなくて、思いついた鶏肉の飛び出した僕の背中に、本当ごめんね、夕食の願い一つくらい叶えられないのか、鶏肉のすき焼きの話は。母が初めて息子に怒鳴られた話、母が初めて息子に隠れて泣いた話。ずっと ていた。鶏肉のすき焼き、レポーターは超おいしいヘルシー、お肌プルプルリーズナブル、牛肉よりうまいのか。会社の宴会で行ったら食べ放題のすき焼き、でもみんな話に夢中、煮詰まってこびりついた、もうこれ以上食べれないや、牛肉のすき焼き。火が消えて油が白くなって、そして誰も手をつけず縮こまったすき焼き、これからも思い出すんだろうな。母が初めて息子に怒鳴られた話、母が初めて息子に隠れて泣いた話、母が初めて息子に怒鳴られた話、母が初めて息子に隠れて泣いた話、母が初めて息子に怒鳴られた話、母が初めてこんな親でごめんと思った話、僕が初めて母を傷つけた話、今までごめんね、でもありがとう。鶏肉のすき焼きの話。
この曲を聴いて、
うん、
私は息子がいるんですけど、
うん、
あの子供にちょっと頭が上がらないですね。だからお母さんが本当にごめんねっていう気持ちが、うん、一緒に、だからすごい涙出るわ、ね、分かる、お母さんが
今そうして、ね、母親の人はみんな思い当たる節があって、うんうんうんうん、ね、うん、
そして本当はもうお肉は買いたかったよ、
そうそう、
お母さん、
ね、
だから本当はごめんって夏前から思ったって、
思ってますよねもう自分が不甲斐なくて申し訳なくて、うんうんうん、ねえ、
うん、
これはね、まあ、小学校4年生の子がこの間号泣しててね、
あ、
まあ、すき焼き、当然すき焼きじゃないんだろうけどさ、まあ、お母さんかお父さんに対してなんかこうアホやなって言うたんやろね、きっとなんか、なんかあったんやろね、うん、でもやっぱりこう日頃感謝せなあかんのにって思ってるから、うんうんうん、そういう
裏腹ないね、
裏腹になるわけで、ね、
どっちもが本当はっていうところの思いがすごくある、
うん、そう、うん、でまああのまあ僕はあの高校とか中学でやるときに感想文をねブログに書けるようにしてるんだけど、もう何万件も感想文あるんだけど、その中にも これに触れてる子が一番多くって、
うん、
あのお母さん、僕はあの母子家庭で母しかいないけれども、母に ずっとそんな風に弁当まずいとか何がまずい言ってたと、うん、だけどもう母を大切にせないかんから、うん、もう諦めかけてた大学受験、うん、もう一回頑張るとか、うん、めっちゃもう 何百人も書いてくれてて、うん、まあ、それを読んだ時に、うん、あ、この曲
もやっぱり
嬉しいよね、うん、続けていかなあかんなという思いもありし、うんうん、あのもう5、6年前になりますが、はい、たまたまもうラジオでね、うん、これを聞いてくれた引きこもりのおばちゃんがいててね、うん、実はもうずっと親に会いたくなかったと、うん、何年もずっと10年近く家に引きこもってたと、うん、で兄弟からねお母さんが入院したという情報を聞いたと、うん、それでも会いに行けなかったと、うん、たまたま自分の趣味のラジオ、うん、たまたまこの聞こえてきたすき焼き、うん、これで母に会いに行こうと決めました、うん、次の日の僕のコンサートにねそのおばちゃんね来てくれたの、
う
ん、でその話を弟と僕に説明してくれてね、うん、今から母に会いに行きますって、うん、
行く前にね、
うん、行く前にで僕こう言うたのおばちゃんにあのお母さんにね僕杉焼きではごめんねって言ってしまってるけど、うん、ごめんねっていらんと思うと、うん、お母さん体調どうってにっこり笑たれと、
うん、
それがそのね何年区切りしてたかも分かんないけど、うん、お母さん絶対そっちの方が
嬉
しいと思うと、うん、分かりましたっていうふうに言ってくれました。だから聞いて曲を聴いてなかったらもうお母とはもう絶対会いたくなかったって言ってたんで、なんかそういうこうきっかけ作りにもなれて嬉しいなって。
行動を変えるってすごいですよその方のね。
も思いますし、親子で聴くコンサートなんかでもこの曲やるんですけどね、
はい、
お母さんからすごい感想文くれて、うん、親子で聴くコンサートでこの曲聴いたと、そしたらコンサート終わって家帰ったらね、うん、息子がね、うん、お母さん買い物に行ってあげるって初めてそんなこと言った。
優しくなって涙出るね。
帰ってきたら買い物袋の中にね自分のお小遣いでアイスクリームが2個あったと、
うん、
でそのアイスクリームを見た時にね、うん、お母さんは実は日頃から育児についてちょっと私の育て方が正しいんやらよやらわからんかったけども、そのアイスクリームを見た時にね、私の育て方でも生実家間違ってないんだというなんか勇気になりましたってこういう感想を読んだ時にね、嬉しかった。でお母さん今照れくさいんやろうけど、今から10年20年した時にさ、あの頃あんたアイスクリーム覚えてるかっていう話題をさまで出すとさ、また親子の絆も深まるしさ、たまたま高々100円やそこらのアイスクリームかもしれないけど、そういうもので家族の絆ってつながるんだな、僕の起こしたすき焼き事件と似たようなことが
ね
やっぱり各家庭にあるんだなという、そういう思い出話もいっぱいこう聞けて、まあ嬉しいなという、これからもこの曲をまあ歌って何千回も歌ってるのに泣くからね、いまだに
僕がね、そでしょう
僕がね、
ね、
まあ、そういう思い出、これをまあ大切にこれからも、ね、
歌い続けてい
きたいなと思ってます。
本当にねリクエストが本当にもうたくさんお声があってね、これをまた、ね、
ライブでは必須ソングです。
そうです
ね、
はい、
先週の親友に引き続き、ね、必須ということで、本当にあのテーマとされている家族の絆感謝ありがとうがね、本当に全部一つになってて
詰まってます
ね、そして本当にいろんな紐解きというかね、心のわだかまりだったり、なんかまた愛情 愛のつなぎ直しをというこのね曲がしてくださってるんじゃないかなというふうに思いました。
はい、
はい、今日はねこのすき焼きという曲、ね、うん、お届けしまして、
はい
はい、また来週もね引き続きこのことと、そしてまたご活動についてのお話伺っていきたいと思います。
はい、
本日もね長くありがとうございました。本日のゲストアーティストシンガーソングライターの松本隆弘さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
FM ギグ今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete?
ね、たっぷりすき焼きね、またなんかね2回目3回目と聞くとね、なんか かいろんなこう自分たちの人生の、ね、情景が思い浮かぶんじゃないかなと思うので、ねね、はい、ぜひ、ね、アルバムの方からも、ね、また聴いていただければと思います、はい、そして来週も、ね、またお届けしたいと思いますので、引き続き、ね、また楽しみにしていただけたらと思います、
はい、
はい、それではこの番組は魂の英知を開く喜びとメッセンジャー愛と
あなたの夢を叶える展開につなぐアップセッターワオンがお送りしました。
来週もあなたの喜びととつながり無限の可能性が広がる愛とワオンのジョイフルステーション、お楽しみに。